皆さんこんにちは、コンテンツラボの近藤です。今日のポッドキャストは申し訳ございません、録音レベルが低いのでできれば音量を上げてお聞きください。それでは始めましょう。皆さんこんにちは、コンテンツラボの近藤です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が実はですね、お詫びがありまして、もう6月の24日ぐらいなんじゃないかなというふうに思います。というのが僕が今スペインにいましてですね、ヨーロッパのセミナーのですね、イベントをいくつかこなして、今日はヨーロッパ最後の日なんですが、実はですね、途中で収録しようと思ったんですが体調を崩しちゃいまして、2日間ちょっとサボって、今日になってしまったという形でございまして、お待たせした方は申し訳ございませんでした。でですね、ちょっと時間が取れなそうだったので、今日はなんとスペインのですね、南というんでしょうかね、南の端のカディスという海辺の町ですね、大西洋を望む海辺の町から、その近所のね、スペイン第3の都市の、セビーリアというところに車で、移動している時にですね、録音をしておりますので、ちょっと雑音が入りますが、スペインのにいるんだよということで聞いていただければなというふうに思っております。で、ちなみに今日はですね、横に、助手席にですね、ベトナムから一緒にヨーロッパのイベントに全部付き合ってくださったスーツのね、販売とか製造とか手広くやってる社長の田中道隆さんにも同席いただいてますので、後で話を聞いてみましょう。田中さん、よろしくお願いしますよろしくお願いします。今急に言われたと思ってびっくりしますが、ということで、始めていきたいんですが、まずいつものごとく僕の近況を話して、今日の本題に行きたいと思うんですが、せっかくなんで今日はスペインといいますか、このヨーロッパの渡航の話を中心にしていこうかなと思ってるんですけど、いやいや、近況といってもやっぱりヨーロッパに来てますというところですね。6月16日にまずイタリアの、バルセロナじゃないや、イタリアのフィレンツェに入って、で2日ほど経ってですね、1回セミナーをしました。セミナー&勉強会ということで、我々のメンバーさんもたくさん各国から集まっていただいてですね、盛大にやらせていただきまして、でその後バルセロナに移動して、バルセロナでもイベントを1回やりました。でその後ちょっと残り2日間だけ休憩でね、ご褒美というんでしょうかね、カディスという街でサーフィンができそうだということだったので、休憩兼ねて1日だけ来たという形なんですね。ただね、どうしても飲んだり食ったり話したりということでね、気が張ってたんでしょうかね、体調を崩しちゃいまして、ごめんなさい、今クラクション鳴らされましたねで体調崩しちゃいまして、ちょっとね、1日ちょっと死んでたりしてたんですけど、今回一応、最後の日という形ですね。でフィレンツェの勉強会とセミナーは総勢で結局ね、最初は人数が20名ぐらいでやろうと思ったんですけど、増えちゃってですね、おかげさまでたくさんいらっしゃったので、40人ぐらいの方にお越しいただけました。そのうちいつもお世話になっているメンバーさんが13人ぐらいでしょうかね。ですから30人近くの方はもう初めてお会いする人ばっかりで、懇親会でもね、いろいろ話ができてとても面白かったですね。とりあえず今からインターネットなんか使いながら自分でビジネスしたいって方が多かったですけど、すでにもう経験がとてもご豊富で、インターネットとかことはしてないけれども、これからもっと新しいことをしたいんだなんて人もいたので、そういう方にはね、教えていただくことも多かったんですね。で同じくバルセロナも、合計ね、24名の方にお越しいただいたんですが、中にはね、昔はアメリカにいましたとか、タイに何年間も住んでたんですよとかですね、いろんな人がいてですね、やっぱり当然インターネットとか新しいことは初めてだっていう方だったんだけど、その東京じゃないな、大阪か神戸か、神戸で何年も自分の語学学校をね、経営して、その後に移住してきたんだとかいう人もいて、ね、すごくね、楽しい会になりましたね。だから飲み過ぎちゃったかもしれませんが、ちょうどで今日迎えております。またちょっと細かいセミナーのレポートはですね、ブログなんかで僕の方がさせていただきたいとか、この番組でもお届けしようかなと思っておりますが、そんな感じでね、とても有意義な1週間だったなってところですね。で、何でしたっけ、近況が続くんですけど、で何がともあれ、やっぱり去年もスペインでバルセロナに来てですね、スペイン通を気取るほどの日数はもちろんいたことがないですし、旅行者気分ですけど、やっぱりなんかね、その僕は向いてるなと思って、空が青いとかあったかいとか には当たり前かもしれないけど、やっぱり料理が美味しいんですよね。でタパスって言ってこう小皿でいろいろ料理を食べながら、スパークリングワイン飲んだりとか、ビール飲んだりみんなしてるわけですけれども、それがねなんか今一緒に田中さんとも話したんですけど、まあ、結局スペイン料理が好きっていうよりもエビとかイカとかタコとかを素材を生かしたオリーブオイルとか塩だけとかトマトだけを使った料理が多いんですよ。なので、まあ、結局のところ日本食に寄ってるのでうまいんじゃねえかって話になったんですよね。であとまあタコとかイカとかが日本よりもちょっと柔らかいなってイメージはありますけど、なので、まあ、やっぱり日本食が美味しいから、まあ、それに近づいているものに惹かれてしまうのかなというふうにも自分で思いましたけどね。でも来たことがない方がいらっしゃったら、ヨーロッパ例えば、フランスは行ったことがあるけどとかドイツはあるけどって人がいたらですね、ぜひねちょっと僕は価値観は少し変わったので、食に対してもね、ヨーロッパって人たちに対するイメージも随分イタリアとかスペインに行って変わったので、来ていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますね。あとサーフィンする方はあんまりそのバリバリできませんけど、地中海でもね一番端っこのところだったら小さい波ですけどね、サーフィンできましたんでですね、ちょっと LCC で何千円か使って飛行機で来てもらってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。ということで、今日はそんなところなんですが、で今日のテーマはどうしようかなと思ったんですけど、まあ、せっかくだから勉強会で話した人たちの話をしたいなと思ってるんですけども、なんかその中でねやっぱりフィレンツェって街は特になんですけど、イタリアとかって伝統工芸とかですね、そういう職人さんの文化がまだまだあるわけですよ。で日本ももちろん似てるんだけども、でそういう方々の技術っていうか、まあ、そんなのをね結構残したいなっていう人が多くて、そういう相談をね結構いただきましたんで、まあ、その話をちょっと今日はピックアップしたいなと思うんですが、まあ、ある人はねその工芸品というかもう革細工とか、アクセサリーとかですね、そういったものの職人さんがとてもたくさんいるんだけども、技術の伝承もできていないし、これからどんどんお亡くなりになる方がいるので、これをなんとか残したいと、まあ、そしてビジネスにしたいって方もいらっしゃいましたし、あと別の方はですね料理ですね、イタリアの料理っていろいろ伝統料理があるらしくて、京都も京懐石とかあるじゃないですか。なので伝統料理を、まあ、未来に残したい、もしくは広げたいというのを、まあ、さらにビジネスにもしたいという話があってですね、そういう広げたい残したいみたいなのが話としてはありましたね。で僕が思ったのは、大概はそういうふうにおっしゃる方は例えば銀細工とか革の細工だったら、その方々が作っているクオリティの高い商品を知ってもらうために、それをある程度の値段をつけて売りたいというふうなことをおっしゃるわけです。例えばマザーハウスさんもそうだけど、作ってるものを消費者の方に買っていただくことで良さを知っていただきたいというふうになるわけですよね。で当然レストランの、そのレストランじゃないや食べるものか、その料理人の方の技術だとしても、よりたくさんの方に食べていただいて、まあ、それを残したいというふうにおっしゃる方が多いんですよね。なんですが、もちろんそれでもいいのかなと思うんですけど、ビジネスという考え方でいくと、僕がそこでまあ話をしてたのは、その使うとか食べるという人を広げるよりも、広げたくて残したいんであれば、広げて残してくれる人をたくさん増やした方が多いんじゃないかなというふうに、まあ、思ったんですよ。なので、例えば料理の場合は、で、まあ、やっぱり日本にいらっしゃる方をターゲットにする、日本に広げたい方は日本にいらっしゃる方をターゲットにすればいいので、例えばですね、ご自宅でこうサロンみたいな感じでね、料理教室をしたりとか、そういう風にやってる方多いじゃないですか。そういう方にイタリアンのこういう本場の技術を習うことによって、よりあなたの教室のクオリティを上げてくださいとかいう風に、その方の広げたい人たちのメリットがある形で、そういう認定コースというか認定資格というか、そういう教室を開いて、その方々が誰かに食べさせたりとか、その方が誰かに教えるという風にした方が、結局教える人が増えた方が総数が増えるので、 ないんじゃないかなと。ですが日本でいうといわゆる認定ビジネスとかね、何でしたっけ、言ったりしますけれども、そういうものでもいいのかな、まあ、資格は決して発行しなくちゃいけないわけじゃないけど、やっぱりあの何か称号がある方が皆さんお金を払ってね習うんだったらいいと思うので、そういう称号を与えるようなもので、しかもあの伝統のあるそのイタリアの料理人の方だったら、そういうなんとか協会とかって勝手に作ってですね、まあ、あるんだったらそれでもいいし、そこでマークを発行したりとかってことで教室を日本でまずはやってもいいと思いますし、さらにその教室をして生徒さんに教えていいですよという人が増えたら、今度はその生徒さんに教えていいですよという人たちを教えることができる、つまりそのイタリアの先生の代わりができる人のトレーニングも、今度はイタリアにちっちゃい留学をしてもらってやってもいい、それは日本に先生は派遣してもいいと思うけども、みたいにしてやったらどうかなというふうに思います。そうするとね、あのビジネス的にもとてもいいのかなと思うんですけど、何が一番いいかって広げる人が増えるので、まあ、総数が増えるだろうなと思うし、マネタイズが結構難しくなってきたら、その認定ができている人たち限定で、その人が認めたオリーブオイルとか、その人が認めた何でしょうか、あの塩とかね、バルサミコソースか分かりませんけど、あんなものを広げたりとか売ったりとかいうこともできるんじゃないかなというふうに思うので、だ伝統工芸もそうで、まあ、もちろん伝統工芸についてはハンドメイドのマーケットで仕事がしたい方に何か教えるってなると、なかなかあのさっき言ったみたいにね、料理ほどはマーケットは大きくないかもしれませんが、ビジネスをその使ってもらう人を増やすっていうよりも、それを作るというか、それを広める人を増やすという方にした方が、広めたいって話は、とても分かりやすいんじゃないかなと思いますね。何でかって言ったら、やっぱりクオリティが高い、だけで、その商品を売ろうと思ってもなかなか難しいところがあるので、だったらすっごい安くその方のクオリティで商品ができるとかってやらなくちゃいけなくて、そうすると残したいという話ではないので、ちょっと違うのかなというふうに思いましたね。ちょっとどうですか田中さん。そう思いますか。
思います。
じゃあすいません、せっかくですからどうでしょうか、今回のヨーロッパではどんな感じに思いました、どんないっぱいいましたね、いろんな人がね。
いましたね、はい。
どんな人が印象的でした、
個人的にはですけど、あの仕入れも来てるので、
商売がね、
そういった情報を、はい、持ってる現地の方に会ってその現地のお話を聞けたりとか、まあ、仕事がつながりそうなので、それはすごい良かったというか、
なるほど。結構アジアで商売したり日本で商売してる人って、まあ田中さんアパレルだけど仕入れするときって中国とかタイとかに行っちゃって終わらせるじゃないですか、
はい、
ヨーロッパ来てもやっぱ意味ありますかね。
ありますね、やっぱりいいものはありますし、いろいろヨーロッパの中でも価格差があるなっていうのは。
なるほどね、
はい、
イタリアで買うのとスペインで買うのは全然違いますもんね。
そうですね、はい、
サンダルとか超安いですもんね。
安かったですね、はい、
9ユーロとか、なんか10ユーロとか、
ね、はい、
だからそういうのを考えるとまだまだ遊びがてら仕事にもなる人はいっぱいいるのかなという感じにはなるんでしょうね。
はい、
ああ、なるほどね。次どこ行くんですか？
次これから
マドリッド行ってまた仕入れしてみたいな感じですか？
はい、そうですね。はい、
でもあれですね、お互い困りましたけど日本食がないですよね、意外と。
そうですね。
あのね、Facebook にも僕書いたので、Instagram か Facebook 覗いていただければ食べ物はたくさん載せたんだけれども、